Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも 1P 川崎です。
どうも 2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ102です。
はい、やっていきましょう。
今回のテーマは100の世界の物語&アトランティスの謎、
はい、
という2本立てですね。
2本立てですね。
でこちらね、まあちょっとテーマがね、
はい、
被ってましてですね、100が関係しているということで、100の世界の物語はねタイトルについてますけど、アトランティスの方は100面あるということで、
はい、
100回記念がまだ続いてる。
はい。
でこの2本2タイトルをね、
はい、
取り上げたんですけども、こちらは両方ともファミコンになるんですね。
うん、そうですよね。
どちらも年代的には近いんですかね。
100の世界は91年だから、
お
アトランティス87
です
ね。6、はい。
アトランティス古いですねやっぱりね。
うん。うん、
まあ、今回テーマとしてはその100つながりということなんですけど、
はい、
長谷川さんの方のタイトルはね、
うんうん、
まあ、ちょっと別の時に取り上げようかなと思ってたものが、
うん、
まあ、メインテーマになったという感じで、
はい、
ね、もともとレトロゲームプレイレポートの方でやろうかなっていう話をしてたんですよね。
そうなんですよ、うん、あっちでね100回超えてからやるゲームとしてちょっと用意したんですけど、
うんうん、
ちょっとやってみたらまあ普通に話した方がいいかなと思ったので今回話そうと思います。
わかりました。じゃあね、続きは本編で話していきたいと思います、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
100の世界の物語の方からいきましょうか。
はい、新しい方からということで、まあ新しいといっても1991年8月9日にファミリーコンピューターのカセットとして出たゲームなんですが、
うん、
販売元がアスク講談社で、ゲームデザインとシナリオを担当しているのが冒険企画局ということで、ほうほうほう、この組み合わせはですね、
うん、
ネクロスの要塞の組み合わせ、
そうですね、
なんですよね、
うん、
ジャンルとしてはこれ何になるんだろうと思ってるんですけど、
はい、
ファンの方がよく言ってるのは RPG 兼ボードゲームみたいな感じで説明されることが多いんですよ。
ほうほうほう。
まあそれだけちょっと独特なねシステムを組んでるということなんですが、
うんうんうんうん、
僕も TRPG 関係の本を読んでいた時に知ったゲームなんですね。
へー。
大人になってからしたらさ、20歳過ぎぐらいの頃かな、
はい、
何かで読んだんですよ、
うん、
で面白いっていうのを聞いて、
うんうん、
秋葉原に見に行ったら、
はい、
うわ高いと思って。
あ、プレミアついてた。
その当時でも高かったです。
うん、
うん、
まあ確かにあの90年代以降のファミコンソフトっていうのはね、うん、結構後期で数も少ないかもしれないですね、もしかしたら、
はいはい、うん、そうなんですよ。一部で名作扱いだったんでしょうね、うん、その当時も、うんうんうん、まあそれで高くてその時はまあ買わなかったんですけど、
うん、
エンディングで話そうかな、続けてやっていこうかなと思って、
うん、
100回記念にちょっと買ってみたんですよね、
はい、
なんですけどこれから説明する感じで、
うん、
ちょっとプレイレポートに向いてなかったということで話すんですが、はい、シナリオはですね、シナリオというかお話としては、
うん、
プレイヤーがユキリアっていうファンタジー世界を舞台に、
うん、
3つのシナリオのうちから1つを選択して冒険するっていうものです。ほうほうほう。でこのユキリア世界っていうのはですね、
うん、
ファンタジー RPG クイズっていうものだったり、
うん、
テーブルトークのウィッチクエストだったり、
うん、
あとまあこの100の世界の物語だったりで、
うんうん、
使われている共通の架空世界なんだそうです。
ほうほうほうほう。じゃあ知ってる人は知ってるということですね。
そうみたいです。はい。冒険企画局さんが展開してた、まあ80年代から90年代前半ぐらいまでのコンテンツに登場するこう共通世界だそうです。
ほうほうほう。
はい。で、この世界でですね、
うん、
いろいろやっていくんですけど、まずゲームを始めたら、その3つのシナリオからどれに今回はしようって選ぶと、
うん、
で次に何日間遊ぶのかを決めます。
へー。
で最後にプレイ人数とか そのプレイヤー、うん、キャラクターの名前とか、性別とか、うん、まあ、性格も大雑把なんですけど、決められます。
ちょっとやっぱ TRPG っぽいですね。
はい。うん、で、遊ぶ日数って何よって思うと思うんですが、うん、このゲームではですね、日数イコールターン数です。
なるほど。
ターン制のゲームなんですね。
うんうんうん、
で、プレイヤーはですね、
うん、
1から4まで選べて、
はい。
まあだから多人数で遊べるゲームなんですよ。
うん。やっぱこう、ボードゲームをベースにしてるというか、ボードゲームっぽいということで複数人なんですね。
はい。
うん、
で、1から3までで遊ぶ場合は、
うん、
足りないプレイヤーを CPU が担当してくれる。
お
ー。はい。で、その CPU に、まあ名前も付けるし、
うん、
性格を大雑把に入れると。
へぇ、面白いな。
で、その性格によって好戦的になったり、
うん、
協力的になったりとかするんだと思うんですけどね。で、一応性別も決められるんですけど、
うん、
あんまり実感したことないんですけど、そんなに数遊んでないので、
うんうんう
ん、なんか女の子の方が力が強いらしいんですよね。
どういうことや
ろ、うん。で、面白いのが、
うん、
4プレイヤー全部 CPU にセッティングできるんですよ。
お、そんなことで観戦モードがある。
そうそうそうそう。そうするとね、勝手にゲームが展開されていくのを見ていくことができる。
デジタルならではですね、シミュレーションできるんですね、
だから。はい。面白いですよね。なんでこの3つのシナリオを選ぶっていうとこなんですけど、うんうんうん、これはそこまで実は幅がなくて、
はい、
我らドラゴンバスターズっていうのがまず一つあって、これは、うん、自分らが島を訪れた冒険者になって、うん、王様からの依頼で、まあ、ドラゴンを倒しに行くっていう、うんうん、まあ、すごくベタなストーリーですね。
うん、
で、伝説の秘宝っていうのもあって、
うん、
まあ、ドラゴンが守ってる伝説の秘宝を探しに行くんだけれども、
うん、
なんかこう、それを狙ってる別の怪盗もいて、みたいな話で、まあ、これもすごいベタな感じで、
うんうんうん、
で、最後がお姫様物語っていうものなんですけど、
うん、
結婚式前日に、まあ、結婚するのが嫌で家出しちゃったお姫様がいて、
ほう、
まあ、それをちょっと探してきてくれって言われる話ですね。これはちょっとひねってるかな。単にお姫様がドラゴンにさらわれて助けに行くとかじゃないんで。
なるほど。
はい。で、この中から、まあ、どれ遊ぼうかって選ぶんですね。で、このゲーム、オープニングで、
うん、
まあ、エルフみたいな赤い髪のお姉さんと、子供がいて、
うん、
お姉さんが、その子供にお話を語ってるんですよ。
はい。
っていう導入で始まってるんですけど、で、まあその物語はこうなったんですっていうのを、まあ実際やっているっていうことなんだと思うんですね。そういう流れで始めていって、
うん、
結局誰が一番早くその王様の、まあ、願いというか、依頼を叶えられるのかっていうのを競争するゲームです。
なるほど。共通の目的を誰が一番に達成するかと。
はい。
いうのを目指す。
うん、はい。だから、まあ、ドラクエと桃鉄をくっつけたようなものっていう人もいるんですけど。
なるほど、なるほど。
まあ確かに、こう、無理して説明するならそんな感じかも知れないですね、
うんうんうん。
で、ゲームそのものはどうやっていくかというと、
うんうん、
さっき言ったように、ターン制で、
うん、
まあ1ターン1手番っていう、うん、1手番ってボードゲーム用語かもしれないですけど、やっていくんですね、
うん。
で、基本的にはスゴロクのようなマスの上を移動すると。
うん、
で、移動するときにサイコロは振らないです。
ほう。
移動力っていうのが決まってるんですね。
うん、
最初は2歩なんですけど、
うんうん、
これレベルが上がっていくと移動歩数が増えていくタイプです。
へ
ー。で、まあその歩数に応じたマス数を自由に移動すると。で、マスにはですね、まず道があって、
うん、
で、森があって、町とか村、人が住んでるとこがあって、
うん、
あと、泉があったり、火山みたいなものがあったり。
いろんな地形があるんですね。
はい。ダンジョンなんかもあるという感じです。
うんうん、
で、ただこれがですね、スタート地点外は、最初ね、
うん、
全部ハテナマークで覆われてるんですよ。隠してある。
おー、
うん、
じゃあその、まあ、いわゆる策的というか進まないと見えない状態。
そうそうそうそう、そう。行ってみないとわからない。
いいですね。
はい。で、ここでこう、多人数で遊んでる意味がちょっと、やっぱあると思うんですよね。先に行ったら、まあ、いいこともあるかもしれないけれども。
なるほどな。
無意味な道かもしれないんで、
うんうんうん、
そこまで複雑な地形は作ってないんですけど、
うん、
ハテナマークで覆われてることによって、こう、
はいはい、
開拓していく楽しさもちょっとあると。
いや、この辺でもあれですね、ボードゲームっぽいけど、
うんうんうん、
ボードゲームでやろうとすると、全部のマスにハテナチップを置いていかないといけないから、ね。
そうそう。裏返しとくとかね。
そう。だそれ考えるとデジタル向きですよね。
うん、そうなんですよね。
なるほどね。
うん。だからこう、一歩行ってみたら、あ、森だったとか、うん、あ、村あるじゃんとか。
あ、面白い。それは面白いですね。
はい。なので、マップはプレイヤーが通過するとどんどん見えていくようになるっていう仕組みですね。うんうんうん、でですね、基本はそれやっていくんですが、うん、街に泊まった時に、まあ街に入れるんですけど、
うん、
ドラクエとかと違うのは、うん、すぐ入れないんですね。
あら。
ターン制なので、
うん、
街で終わっても、移動でそのターン終わりなんですよ、出番。
街に入るっていうので1ターン使うってことですか？
そうそうそうそう。なんで、次のターンが来た時に、
なるほど。
移動コマンド以外に、村ってコマンドとか街ってコマンドが出てくるから、それ選択すると中に入れます。
なるほど。
で、入ると1枚絵があって、で、そこでまたコマンドが出てくる。っていうことで、移動を基本として、コマンド選択式のゲームになっています。
へー。
システムは。
簡単ですね。
はい、簡単です。
うん。
うんで、その簡単っていうのが結構ポイントで、
うんうんうん、
後で話すんですけど、かなり丁寧に作られているなって遊んでみて思いました。で、街に戻るとですね、
うん、
街を選択して入ると何ができるかっていうと、
うん、
まず店っていうのがあって、
コマンドの中で、ね
うん、店に行くと、武器とか道具の売り買いができます。
うん、いや、もうそうですよね。やっぱロープレイで街といえば買い物するところです
から。うんなんで、そこで買った武器とかを、もちろん装備することもできますと、
うん
で。あとですね、ギルドっていうのがありまして、
うん、
ここでは何ができるかっていうと、魔法の売り買いができる場所になってます、
ギルド。魔法の売り買い。
はい。で、魔法はですね、スクロールっていうか、その、巻物式だから。
いいですね、スクロール。
うん。だからちょっと時代を感じますよね。
いや、いいですね。
どういう原理か使い切りなんですよね。
はいはい。スクロールの数だけね。
そう。っていうタイプになってます。
うんうん、
で、3番目が宿。
はいはい。
宿屋かな。
そうですね。
まあ体力回復ですよね、ここは。あと、酒場っていうのもありまして、これもう TRPG お約束ですけど、
うん、
そこでクエストを受注できるということになってます。まあこういう感じでですね、この移動して街でクエストもらったりとか、もう入ったらいきなりもらえたりもするんですけど、いろんな人がいろんな頼み事してくるんですよね。
へ
ー。例えば、どこどこの森に薬草があって、で、お姉ちゃんが病気だからそれを取ってきてくださいっていう子供とかがいると。
うん、
酒場にいたりもするけど、
うん、
街に入ったらいきなり言われたりとか、なんか道端でも言われるかな、うん。とにかくイベントがすごい起きるんですね、うん、このゲーム、うん。で、それをきっちりやると経験値がもらえると。
なるほど。
そうするとレベルが上がって強くなって、
うん、
ドラゴンを倒しに行くシナリオだとしたら、
うん、
まあ当然ボスのドラゴンすごく強いので、
うん
レベルを上げていく必要がある、
ね。なるほどね。もうめちゃくちゃわかりやすいですね。
うん。だから、ハテナで隠れてるマスを探索しつつ、
うん、
レベルも上げつつ、
うん、
マップ全体の全容を知って、
うん、
どこにボスがいるのかもその過程で見つけ、
ボスの場所も最初はわからないわけですね。はい。
うん、ボスのところに行って、
うん
まあ、ボスを倒した人がこのゲームの勝ちだよ。
面白そうじゃないですか、すごい。
はい、そうなんです。
うん。
面白いんですけど、
うん。
みんなでやると面白いゲームなんですね。
そっか。そりゃそうだ。
だから、プレイレポート向けではなかったんです。
そりゃそうだ。
期待通り面白い。もう、良作って呼ばれるのもすごいわかるゲームだったんですけどね。
そうか。じゃあ、一人でプレイして、残り3人、うん、NPC でやるとやっぱ物足りない感じ。
うん。そうですね、うん。まあ面白いですけど、やっぱり人とやった方がいいなっていう感じはします。
うん、
で、そういう風に作ってあるんですね、
うんうんうん。
で、どういうことかっていうと、戦闘とかのシステムを話すと伝わりそうですけど、はい
うん、
戦闘の場合はですね、コマンドが4つ出てきます。
う
戦う魔法を、うんまあ、さっき言ったスクロールの消費ですよね。
うんうん、
で、アイテム。まあ、薬草とか回復できるんで、
うん、
そういうのを使う。で、あと逃げるが一応あるんですよ。
うんうんうん、
で、この4つから選んで戦うときすごくオーソドックスな戦闘方式ですけど、
そうですね。うん、
特徴がですね、戦闘も1ターンに1ターンって言うとすごいややこしいんですが、
うん、
まあ、こっち攻撃しました、あっち攻撃しました、
うんうん、
自分の手番終わりですなんです。
へぇー。
だから、戦闘決着がつくまで自分の手番が続いてくれないんです。
うん、あらま。
なので、
うん、
僕と川崎さんと NPC が遊んでたとして、
うん、
僕が戦闘を始めました。
うん、
一回攻撃して攻撃食らいました。
うん、
だったらそこで NPC に主導権が移って、うん、NPC がじゃあ移動しました、
うん、
みたいになって今度川崎さんに主導権が移って、
うん、
町に入りました。だから開門しました。で戻ってきたら僕まだパタってんす
なるほど。
これちょっと珍しいというか、
戦闘時間が異常に長い。
そうそうそう、何をやっているのかって感じですけど、でその時はですね、通常はよくあるマップにドラクエ1みたいにこっち側を向いた冒険者、あ、横、動かしたら横向くか、さすがに、
うん。
がいるんですけど、
うん、
それがマップ上にいる絵なんですけど、
はい、
このキャラの代わりにですね、
うん、
カイルのために金はなるの戦闘と同じで、こうボコスカしてる煙。うん、
ああ、なるほど。
煙もくもくアイコンになるんですよ。うんうんうん、でそのアイコンになった状態で、こう決着がついてなければ、次のターンに持ち越していくっていうこと
なんですね。
で、ここで面白いのが、
うん、
じゃあ2ターン目も決着ついてません。っていう時に、うん、川崎さんがですね、うん、僕の戦ってるところに入ってこれるんですよ。
おー、途中参加できるんや。
はい。
え、どうなるんですか、それ。
川崎さんも戦闘に参加できて、
うん、
川崎さんのターンに行った時に川崎さんの攻撃ができるっていうことになる。
でも、その、結果はどうなるの、結果。
これ、そこがね、肝で、うん。
あ、やっぱり。
僕が戦闘を始めても、
うん、
弱らせた状態で川崎さんがやってきて、とどめを刺すと、
うん。
川崎さんに手柄がいきます。
あら、とどめ刺した人が。
はい。
これは面白いな。
はい。ここがパーティーゲームなんですよね。うん、
なるほどね。そっかそっか。
とどめを刺したプレイヤーがモンスターを討伐した、まあ、っていうことになるので、
ほうほうほう、
頃合いを見計らって突入して、
これはやらしいな。
手柄横取りができるみたいです。僕が、まあだから一人でね、
うん、
NPC と遊んでる CPU か、遊んでる時はそれされなかったんですけど、
うんうんうん、
まあ僕も入ってことはなかったんですけど、どうもそれができるらしくて、だから戦闘継続型なんだなっていう。
なるほどね。
うん、納得がいったんですよね。最初遊んだ時これどうなってんだろうって思ってたんですけど、
うんうんうん、
自分から戦闘したんじゃなくて、CPU が急に戦闘始めて、
うんうん、
あれなんか CPU 同士で戦ってたかな、なんかそれもできるみたいで。
あ、プレイヤー同士攻撃できるんや。
うん。
あ、ドカポンみたいやな。
うん。で、なんかあの人らずっと戦ってるけど、その間に遠くまで行こうみたいなことができるんですよね。
なるほど
ね。
うんうんうん。
うん、
そかそか、戦闘ってじゃあメリットもあるけどリスクも結構あるんですね。
そうですね。
うん、
まあこれが基本のシステムです。
なるほど。
はい。
うんうんうん、
で、まあ評価されてる点、
うん、
まあいろんな人からここいいよねって言われてたり、僕も実際遊んでみて、あ、すごいなって思ったところがいくつかあって、
うんうんうんうん、
一番最初に感心したのが、ゲーム始めた時に、冒頭に出てきたお姉さんが、
うん、
顔アイコンが出てきて、すで、
うん、
にゲームを遊びましたかって言ってくるんですよ。で、そこに、はい、いいえがあって、
は
あ
は
あ、いいえを選択すると、
うん、
こうすごい丁寧なチュートリアルが始まるんです
ね。なるほどね、はあはあ。
まず移動してください、みたいな。
うん
で、
うん、
僕が説明したみたいに、街に着いたら街を選ぶと街に入れますとか、っていう、この結構、しっかりした説明と、その説明するキャラクターがオープニングとこう地続きでやってくるっていう世界観大事にしてるところが、これはなんかいいゲームだなっていう感じがこう最初に味わえるんですよ。
あのね、ボードゲームやってる人だとその最初にね、ゲームの説明を受けるというのは当たり前のことなんですけど。
そうですね。そうですね。
確かにその独特のゲームシステムって、
うんうんうん、
分からないですもんね、
うん。
説明聞かないとね。
そうなんです。うん、で、コマンド選択式だから、
うん、
選べばいいんですけど、
うんうん、
その項目はそこそこ多いんですね、このゲーム。
あ
ー。で、普段と街に入った時で項目も変わるわけだし、
うんうんうん、
そこをちゃんとケアしてくれるのが、
なるほど。
まあいいなっていう。
うん、
まあ説明が丁寧っていうところがあって、
うんうん、
で、これがね、クエストを受けた時にも、
うん、
そこら辺の作りが一貫していて、
ほう、
依頼人からまあじゃあ薬草取ってきてくださいみたいに言われた時に、
うん、
はいってやると、
うん、
ここから東に何歩、北に何歩の場所のところの森だよみたいなこと言ってくるんですよ。
ほうほうほう。
だから、まあ迷いづらいというか、
うん、
その、どこで取れんのよっていうのが、
うん、
最初に言ってくれるので、
うん、
まああっちなんだなっていうのもわかるんで、まあとにかく丁寧、
う
ん。で、受けたクエストもどっかで再確認できるんですよね、いつでも。
うん
うん、そういうところで独特なゲームっていうのでつまずきそうなところをケアしてるなって思いましたね。
へえ、いいですね。
うん、すごくいいと思いました。うん、で、あとはやっぱりマップが、うん、まあ見えないっていうところですよね、うんうんうん。で、しかもそのマップどうもランダム生成っぽいんですよ。
いや、素晴らしい。これもやっぱデジタルのメリットですね。
うん、うん、だから、まあ、何度でも遊べるっていうのを意識してやってると。
面白い。なるほど。
だからタイトルが100の世界なんだと思うんです
ね。そういうことか。
はい。
そっかそっか。
100回遊べるよっていう。
いいですね。いいタイトルですね。
うん、そうそうそう。詩的ないいタイトルだなって思ってたんですけど、うん、いい中身もちゃんと伴ってる。
なるほどな、う
ん。で、クエスト量がとにかくすんごく多いらしくて、
へ
ー、僕ね、うん、基本40日プレイですみたいな、40ターンですみたいな最初言ってくれるんですよ、お姉さんがね。うんうんうん、だから40ターン設定で、うん、まあ3回ぐらい遊んだかな。
うん、うん、
うん。で、40ターンで多分1時間ちょっととか、うん、慣れると多分もっと早くなるんですけど、うん、遊べるんですけど、
うんうん、
で、それでもね、全然多分見てないクエストがいっぱいある。
まあ、ああ、そう。
そこまで変化はないんですよ。ないんですけど、うんうんうん、やっぱ頼んでくる村人が子供だったり、おじいちゃんだったり、うん、女の人だったりっていう風にいろいろあったり、うんうんうん、言い方を変えてたりで、うんうん、とにかく飽きないようにしてるんですね。
うん、
まあ、単純に品物を見つけて届けてねっていうタイプとか、
うんうんうん、
森で迷ってるおじいさんを村まで連れていくとかね、
うんうん、
護衛しながら人を運ぶみたいな、うん、ここら辺はもうテーブルトークとか普通のロプレでもベタなやつなんですけど、
うんうんうん、
変わってんなって思ったのが、有名な勇者っていうかその冒険者みたいのが街に急にポンって現れて、
う
ん、あの街に誰々が来てるらしいみたいなこと言うんですよ。で、行ってみたら、
うん、
僕の場合は、まあ、要はお前はレベルが足りないみたいな。うん、その強さだと、
うん、
俺とは一緒にやれないなみたいなこと言われたんですけど、うん、その時やってた CPU がレベル高くて、うん、そいつが行ったら、うん、手を組もうぜみたいになって仲間になるんですよ。
へー、
うん、だから、パーティー二人に NPC 連れて、うろうろできるらしくて。
あ、じゃあ協力ですね、そうなるとね。
そうそうそうそうそう。うん。だから、NPC を仲間にできる。毎回出てくるのかどうかちょっとわかんない
ん
ですけど、あとね、これ僕は見たことないですけど、自分、プレイヤーキャラに、なんかファンみたいのがいて、
う
ん
う
ん、そのファンの人が勝手にパーティーに加入してくるっていうのとか、
へー、
あと酒場でなんかお酒を飲んでたらパラメータが下がるとか、
うんう
ん、なんかそういういろいろあるらしいです。僕も見たことないやつ。
なんか本当にアドベンチャーゲームブックとか、なんかそういう TRPG の世界っぽいですね。
そうですね。
うん、イベントも。
うん。
なるほど。
なんで、うん、まあ、基本3つと、このランダムで起こるクエストで、かなりパターンを増やしてるっていうことだと思うんですね。
ほうほうほ
う。うん。で、あとは、やっぱり、まあ、まだ多人数でやってないからわかんないですけど、
うん、
パーティーを組めるっていう。ことだったり、
うんうん、
まあ、例えば NPC がね、
うん、
川崎さんのところに同じマスに入って、
うん、
〇〇が〇〇とパーティーを組みたがっていますみたいのが出るんですよ、
うんうんうん、
その時にはい家でチョイスして一緒に行ったりすると、
うんうん、
川崎さんのターンで NPC は一緒に動けるわけです、
はいはい、
で NPC のターンで川崎さんも一緒に動くわけですよ、
うん、
だから移動は一応稼げるようになる、
なるほどな、はい、有利になるんですねだいぶね、
そうそうそう、行きたい方に行くのかどうかはちょっとわかんないですけど、
うん、そっか、人間同士だとそこで相談していけるってことです
ね。はいはいはい、はい。
こっち行こうって。そう、いいですね。
で、戦闘も有利になるし。
うん、
ただまあ、まあ、どっちが手柄取るかっていうので。
確かに。
経験値はでも分配なのか、両方もらえるのか。
さすがにパーティーの契約したら分配じゃないですかね。
多分そうだと思うんですよね。ね、うん。うん、ここら辺のメリットデメリットを考えて、
うん、
パーティーでの遊びっていうのがちょっとこう、コミュニケーションが取れるというか、うん、
他人数で遊ぶ場合はコントローラーを回すんですかね、順番に。
多分そうなんだと思うんですよね。
そうかそうか、
うん、そう、ファミコンの頃4人同時って遊んだこともないと思うから、
4人同時は無理じゃないですかね、
うん、だから多分、うん、コントローラー回してやるんでしょうね。
まあ特にターン制なので問題ないですしね、
うんうん
うん、うん、
そうなんですよね。だからそこら辺を、まあ面白くなるように作ってて。だからクエストとかも、
うん、
まあ誰でもできるやつとかあるんですよ、
うんうんうん。
湖におじいさんが行ったまま帰ってこないみたいなやつとかだと、はいはいはい、自分がその近くにいれば、ひょいって行って自分で解決しちゃえば、
うん、
自分の手柄にできるんですよね、これ。
ああ、そういうこと。
はい。僕、NPC に横取りされましたね。
へ
ぇクエストは。
そんなこともして
なんかちょっと途中で寄り道して、薬草届けようみたいにやってたら、なんか横取りされましたね。ここら辺が面白くできてて、一応ドラゴン倒すお話だけはクリアまでやってみたんですよ。最初やった時は失敗して、誰も討伐できず。
ああ、そういうこともあるんですね。
ありますあります。単純に40日経ってしまって、
そうかそうか。
で、規定日数経ってしまった時に、倒してないと、一応後日談が出るんですよね。みんな島から去っていって、何かをしているらしい。まあ商人になったらしいとかも、そこら辺も TRPG っぽいなって思ったんですけど、一応後日談みたいなのが簡単にテキストで、お姉さんが喋るんだったと思うんですけど、やるんですけど、もうクリアまでやった時は、一応一下り展開がありましたよ。
ほうほうほう。
言われた通りドラゴンが悪いってわけではないんだな、みたいなね。なるほど。他のシナリオでも、まあ、一下り入れてるんじゃないかなと思うんですけど。
だその辺の話の構成はね、前のネクロスの要塞の時にもね、
うん、
物語自体非常によくできてましたから、
はい、
今回もその同じく凝ってるんじゃないですかね、
その辺。そうですね。91年だから、ファミコン後期なんで、まあそれもあってプレミアになってるのかなとも思うんですけど、やっぱゲームとしても特別で、丁寧に作られてるんで、まあやっぱそこもあってのプレミア化かな
って、ね。そうでしょうね。それは当然あると思います。まああとやっぱファミコン後期はね、本数が少ないんだと思うんですよ。
そうです。どう考えても。多分ね、これは少ないっていうのも、かなり理由の一つだと思うんですよね。
しかもね、ゲームが面白いとなれば、そりゃプレミアもつきますよ。
そうですね。
うん、
こうシステム的には、すごく前に、プレイレポートでね、やったあの、スゴロクエスト。
懐かしい。
ちょっと思い出すじゃないですか。
確かにね。
でもこう、もしかしたら参考にしてるのかなと思って。
いや、スゴロクエストはサイコロに頼りすぎでしょ。
そうなんですけどね。
だからそこを結構排除してるっていうのは、いいと思いますね。やっぱり運要素が強すぎるというのは、遊んでる方からするとストレスですからね、ちょっと。
はい。調べてみたら、あっちも91なんですよね。
あらま。
はい。
あ、じゃあほぼ同世代なんや。
そうそう。で、イタストもですね、91年だったんですよ。
あ、なんかスゴロクゲ流行ってたんか
な。そうかもしれない。
やっぱあれか、桃鉄の影響ちゃいますよ、やっぱ。
ああ、そうかもしれないですね。売れたんで、まぁ、あ、ちょっと似た方向のやっていこうかっていうところがいくつかあったのかな。まあ、ロープレイとしては、これも少し前までやってたメタルマックスも91年なんですよね。あとは、ラグランジュポイントとかね。
なるほどな。
あと、カオスワールドとか、ラディア戦記とか、結構どれも末期のゲームだから、評価が高いのが多い年でしたね、91年は。
やっぱり、ファミコン後期、スーパーファミコンが出だした頃っていうのはもう、すごいたくさんのこうソフトが溢れてたんでしょうね。やっぱりね、それだけに良作も多いってことじゃないですかね、やっぱり。
そうですよね。なんで、まあ、機会があれば誰かと遊んでみたいなっていう感じ。
そうですね。せっかくなんで、ほんと人と遊びたいですね、それはね。
ゲームですけど。まあ、十分、良作だなと、遊んでみて思いました。
今ならね、それこそ、スイッチのアーカイブとかで出してね。
ああ、
いいですね。オンラインで遊べたら、全然遊べるんじゃないですか。ターン制やし。ボイスチャットでもしながら遊んだらね、ちょうどいいと思いますけど。
Brightbit Brothers。
では後半はですね、
はい、
アトランティスの謎ですけども、まあこちらはもうタイトル自体が非常に有名ですから、
はい、
まあご存知の方も多いと思います。自分で遊んだことなくてもね、動画配信とかで見たことある人、多いんじゃないでしょうかね。ゲームセンター CX とかでもね、遊ばれてましたし、
はい、
でこちら発売されたのが1986年4月17日、こちらもファミコンで発売されていて、販売開発ともに三電子と。ということでね、ジャンルは横スクロールアクションゲーム、
はい、
間違いない。当時ね、人気があったスーパーマリオブラザーズね、やっぱりこれを元にしてると。
そう
なんですか。まあ、元にしてるというかですね、スーパーマリオブラザーズを超えることを目的に開発されてるそうです。
はあ。なるほど。
ちなみにスーパーマリオは85年ですね、発売されてます。だからスーパーマリオ見た後ぐらいにね、よし、こういうゲーム作るぞっていうのをこう作ったんだと思うんですよね。
はいはいはい。
で、実際その意気込みが垣間見えるのがですね、キャッチコピーなんですけども、
はい、
あのスーパーマリオを超えた
自称
待ちに待った超ウルトラアドベンチャーゲーム。 などのキャッチコピーが言われていた当時。
はあ、いいです、
ね。ただまあね、ステージ数はスーパーマリオを超えてますから、はるかに。
うん。確かに、ね。
そういう意味では嘘はついてないです。
うん。
その後ね、プレイステーションや Windows とかで、あとバーチャルコンソールね、などいろいろなハードで移植されてます。
はい。
で、まあもう知名度抜群なんですけども、ただ取り上げられる際にですね、
うん。
ちょっとこう、
うん。
色物というかね。
ああ、はいはいはい。
まあクソゲーだったりとか、こうバカゲーとして取り上げられることが多いタイトルではあるんですが、まあこちらなぜそういうことになってるかというのはそのゲーム内容でわかるんですけども、
うん、
まずストーリーね。これね、ストーリーがしっかりあります。
あ、本当ですか？
あります。
そうだ。
アトランティスの謎はめちゃくちゃストーリーしっかりしてますよ。
うん、
南大西洋上のとある地点に突如地殻変動が起こって巨大な島が出現しました。
はい。
それからその島をね、調査するためにね、たくさんの冒険者や探検家が挑むんですけども、
うん、
誰一人無事に帰ってくる者はいなかったんです。
うんうん、
ということでね、その島は人々からアトランティスと呼ばれて誰も近寄らなくなったそうです。
あ、そのアトランティスなんだ。
はい。そんな状況の中ですね、プレイヤーの主人公、名前はウィンって言うんですけども。
名前あるんだ。
あります。主人公、ウィンはアトランティスに挑戦します。
はい。
主人公が行く理由の一つがですね、
うん。
彼の師匠、
うんうん。
ウィンの師匠が半年前からアトランティスで行方不明になってたんです。
ああ、帰ってこないうちの一人。
そうです。うん、じゃあその師匠が行方不明になってから半年間、ウィンは何をしていたのかというとですね、
うん、うん。
ちゃんと訓練してたんです。
うん。
まあ、まだまだ自分は未熟だからということで、半年間みっちり訓練してですね。
うん、うん。
準備をしてから、ちゃんと冒険するというね、非常にしっかりした主人公です。
そうなんですね。
はい。勢いだけじゃないです。そしてですね、師匠が発明したのが、武器の小型爆弾。
うん、うん、爆弾使ってましたね。
はい。
うん、
名前はボンっていう、小型爆弾なんですけども。
うん。
それを持って、一人でアトランティスへ旅立ちます。
はい。
ただですね、そこは実は古代帝国の復活を狙う悪の帝王ザビーラが待ち受けていたというのがストーリーです。
そう。
悪者がいるんです、これ。
ザビーラ、初耳。
最後のステージに顔だけで弾撃ってくるやつ、あれザビーラですね。もうこれ、動画とかで見たことあると思いますけど。まあ、こんなストーリーでですね。
はい。
テイストとしてはまあ、インディ・ジョーンズとか。
うんうんうん。
ああいうテイストではあるんですが、まあ、お宝探しというよりは、師匠を探しに行くということで、
うんうんうん、
お姫様がさらわれたとか、彼女がとかではなく、
うん、
師匠のために行くというのがね、非常に男らしい感じですけど。
うん、
で、ゲーム内容は、最初言ったみたいに横スクロールアクションなんですが、スーパーマリオと違って左右へ自分の意思でスクロールできます。
はい、はい。
スーパーマリオみたいに右に行ったら左に戻れないということはないです。
うん、うん。
で、もう一つのね、このゲームの特徴がね、ステージのことをゾーンと呼ぶんですね。ゾーン1、ゾーン2って感じで。
うんうんうんうん、
で、このゾーンの移動をすることで、こう100面をクリアしていくというゲームなんですけども、
うんうん、
このゾーンの移動に関しては、フィールドの上に扉があって、そこに入ると違うゾーンに移動すると。
はい。
まあこれ実質ワープしてるんですね、扉を使って。
うん。
だから、アトランティスの島にはその扉からいろんなところにこう、繋がっているという。なんかやっぱ普通の島ではない感じですね。
時空が歪んで。
歪んでる感じ。で、一つのゾーンに複数の扉が設定されていることもあると。
はい。
いうことで、この辺がこのゲームの難易度をちょっと上げてる要因の一つなんですけども。
うん。
で、基本面クリア型のタイプなんですよね。
はい。
ただ、1面ずつ順番にね、1面の次は2面、2面の次は3面っていう感じで100面クリアしていくわけではなくて、
うん、うん。
もう言ったらスーパーマリオでこうワープをして最終面に行くっていう感覚に近い。ゲーム
はいはいはい。
そもそも面が繋がってないんですよ、これ。
うん。
例えば4面から5面には行けなくなってたりとか、うん、5面から6面に行けないというふうに作られているので、
うん、
基本はその扉から行ったり来たりして、
うん、
最終的に最終面に到達を目指すというゲームになってます。
はい。
で、これもこのゲームの難易度を上げてる理由の一つ。
そうですよね。
はい。で、当然ながらそのゾーンの数字が大きくなるほど難易度は高くなります。
そうなんだ。
ところが、この先ほど言ったみたいにも、飛び飛びでワープするということで、簡単なゾーンからいきなり難しいゾーンへワープすることもあって、
うん、
もちろんその逆もありますね、
うんうん。
で、このゲームのシステムとして、時間制限があります。
あ、そうでしたっけ、
うん、画面下中央、
うん、
タイマーが表示されてますね、
うんうん。
3桁のタイマーが動いてます、
うん。
初めてそのゾーンに行った時にカウントが始まってですね、999からどんどんカウントダウンして減っていきます。
うん、
そしてこのタイマーの時間内に次のゾーンに行かないとタイムオーバーになってウィンが石化して1ミスになる。
お
ー。で、このタイマーはね、ゾーンが変わればリセットされます、また。
そっか。
で、これがミスの一つなんですけど、タイムオーバー以外のミスとしては、
うん、
敵や敵の攻撃に当たる。
うんうん、
穴に落ちる。
うんうんうん、
あとは、ボンね、うん。爆弾での自爆。
はいはい。
などでミスになりますね。で、一応残機制なので、ウィンをすべて失うとゲームオーバーと。
うん、
あとは、これも今回はシステムとその、このゲームの特徴を合わせて説明していこうかと思うんですが。
はい。
まずこのゲームがそのね、知名度がありながらも取り上げられるときにちょっとネタとして取り上げられてしまうというのはですね、とりあえず難しい。
うん。
うん。先ほど言ったクソゲー、バカゲープラスですね、もう一つ、無理ゲーと言われてまして。
ああ、うん、まあそうですよね。
まあこれクリアするのが無理という意味の無理ゲー。うんうんで、これなぜそんなことになってるかというとですね、これ遊んだ方も十分ね、理解されてると思うんですが、うん、難易度上げてる大きな要因の一つが、独特のジャンプ。
うんうんうん。
これ主人公ができることの一つがジャンプなんですね。
うん。
で、このジャンプがですね、独特というかですね、このゲームのジャンプは高さ、距離ともに固定なんですね。そして一度ジャンプした後、ジャンプの軌道を変更することができません。
はいはい。この頃のはね。
そうですね。
うん、
以前話した悪魔城ドラキュラと同じです。
うんうんうん、
まあ、ただこれ、決してね、このジャンプが悪いかというと、この当時のアクションゲームのジャンプってこんなもんなんですよ。
う
ん、
そうですよね。あんま空中で制御させてくれないですよね。
そうです。むしろね、スーパーマリオのジャンプがおかしかったんです、当時。
うん、
あんなフレキシブルにこう、助走したら距離が伸びるとか、あんなことの方が珍しかったんです。だからこそスーパーマリオがあれだけこう、売れたわけですけどね。
うん、そうですね。でも、スーパーマリオの後なのに、アトランティスは制御できない。
違う
ん
です、
うん。
その固定ジャンプ前提でのゲームデザインなわけですね。
うんうんうん、
で、もう一つ難易度上げてる要因というのが、メイン武器である爆弾。
うんうんうん、
これ、なんですね。ボンという爆弾なんですけどもね。
はい。
まあ、この爆弾もちろん敵を倒すことができるんですけども、
うん。
それ以外に重要な使い方があってですね。それが扉を開ける。
ああ、そうだった。
そして隠し扉を発見する。
はいはい。それには使ってたな。
そうなんです。このゲームね、先ほど言ったみたいに扉で移動するんですが、扉が見えない場合があるんですね。
うん、ありますね。
はい、うん。で、その扉がある場所にボンを投げると、扉が現れると。
うん。うんうん、
隠し扉が出てくるという風な仕様になってるんですけども、まあ、このようにね、このボンが非常に重要なんですが、
はい。
まあ、こちらもジャンプと同じぐらい癖がありましてですね。
うん、
まず投げてから爆発までにタイムラグがある。
うん、
そして攻撃範囲が狭いので敵に当てにくい。
うん、
あとはこう独特の放物線で飛んでこうバウンドするとかね。
うんうん、
非常にね、制御が難しいんですよ、これ。
そうでしたっけ。
うん、この爆弾って、ある一定距離を飛んで一定時間経つと爆発するという次元式になってますので、接触式じゃないんですね。一応飛んでる敵に当てたら倒せるらしいんですよ。
うん、
ただ、地上の敵を倒す場合はですね、
うん、
これ不思議なんですけどね、地上の敵を倒す場合は直接爆弾を当てても倒せないんです。
爆発を当てないといけない。
そうです。ボカーンと爆発した爆風を当てないと地上の敵は倒せない、
うん。
で、空中の敵がそうなってしまうと難易度爆上がりしますから。まあ、さすがに多分爆弾が触れたら倒せるようになってると思うんですけども。で、しかもですね、この爆弾がですね、爆風に巻き込まれると自分もやられます。
そうだった。それは覚えがある。うん、
なので難易度が上がっていると。
うん、
まあ、ただこう、厳密な話をすると、敵と主人公ではやられ判定が一応違ってるらしくてですね。
うんうんうん、
敵は爆風に触れただけで死ぬんですけども、主人公は爆弾にかなり近づかなければ大丈夫なように調整されてると。
はあ、
まあそれでも事故は結構起こるんですけども、
うん。
でですね、この爆弾で自爆してしまうということ自体もこのゲームでは非常に重要な行動の一つになってましてですね。
はい。
これなぜかというと、自爆することで床をすり抜けて、下の扉に入るボンワープ。まあ、もしくは自爆ワープなんて言われるテクニックがあるんですよ。
うんうんうんうん、
で、これってボカーンって爆発してわーってやられた場合に、飛び上がってこう床を抜けて下に落ちていくっていう動きをするんですよね、キャラクターが。
はい。
で、その時にそこに扉があったりするとワープするようになってたりしてて。
はあ。
で、これはですね、偶然とかそのバグではなくて、意図的な仕様らしいです。うん、なので、この方法でないと入れない扉や、
うん、
周りを露骨にブロックで囲んであるような、取れないアイテムがあったりします、
うんうんうんうん、
なのでこのテクニックを使って自爆した場合は残機は減りません。
ああ、そうなんですね。
はい、
うんうん、
まあ、だから自爆というのがこれ完全にシステムに組み込まれてるんですよ
ごいゲームデザインしてるな。
これ相当特殊というか。
うん。
まあ、こんな感じでですね、その、かなり独特でありつつ、プレイヤーキャラクターの制御が難しいということで難易度が跳ね上がってはいるんですが、
はい。
その他にもやっぱこう、ステージの謎を解かなければいけないというところも相まってですね。
そうですよね。
めちゃくちゃもう難しいんです、本当に。
難しいし、わかんないですよね。
そう、そうなんです。あの、ダブルなんですよね。
う
ん、
そうそうそうそう。
で、これ似たようなゲームとしてですね。
はい。
スペランカ。
はいはいはいはい。
これ1983年なんで、まあ、3年前かな。
はい。
に出てるゲームがあって、こちらとね、比較されることも多いということなんですけども。
うん。
しかも評価も近いんですよ。
おー、はいはい。
うん。やっぱ難しいと。
うん。
ただですね、これ前以前ね、うんうんうん、私スペランカーのことを擁護しましたけど、
はいはい、
個人的にはですね、私はスペランカーは難しいけどもクリアできないことはない。
そうですね。
うん、
ちゃんと自分自身のことが分かればね。
そうです。
範囲とかね、高さとか理解すれば全然できますもんね。
はい、そうなんです。だからね、個人的にはアトランティスの方がはるかに難しいと思います。
うーん、
スペランカーはね、今長谷川さん言ったみたいにアクション操作の難易度がただ高いだけで。
うん。
それをこう、訓練することで克服することできるんですけども、
はい。
アトランティスはそのアクション操作に加えてですね、
うん。
謎解き要素が強すぎる。
だから、スペランカーと、ドルアーガーの、
うん、ああ、そう、ドルアーガー近い。
しんどいとこくっつけたみたいな。
そうです。そうなんです。ドルアーガーと同じく、ノーヒントなんです。
わかんないですよね。
はい。ヒントをくれる NPC もいないし、落ちてないしね、ヒントも。
うんうんうん、
なので、初見ではどうすればいいか全くわからない上に、
うん、
死んだからといって、覚えることができないゲームなんですよ、これ。
ああ。
その謎自体は。死んだからといって、そこに扉があるかなんてね。
うん、
わからないわけですよ。
わからない。
うん、まあ、総当たりで爆弾を投げていって、
うん、
扉が出てくるのを探すということもできるんですけど、先ほど言ったタイムカウントがありますから。
うん、はい、はい。そうですね。そうですね、
はい。うん。縛りが強すぎる。
うん。
さらにですね、その面構成、まあゾーン構成で言うとですね、うん、非常に意地悪なゾーンもありまして、
うん、
真っ暗なゾーンというのがあるんです。
あった。あったあった。
自分と敵と宝箱以外の背景が全く見えないと。いうひどいゾーンがあるんです。
それで穴落ちあるゲームです
ね。あります。はい。でですね、実はこのゾーン、この真っ暗ゾーンが、
うん、
プログラム的に解析した時に、
うん、
敵も見えなくなるようにするという機能が組み込まれてたそうなんです。
さすがにやめたんですかね。
そう。ただ、さすがに難易度が高くなりすぎるっていうことで実際は使われてないけども、そういう形跡があったということで。
へ
ぇー。作った人どこまで、どこまでサディスティックなんだと。
本当ですよ。
うん、
すごいな。
まあ、ある意味その難易度でもスーパーマリオを超えようとしてたのかと。
うんうんうん。
いう気もするんですがね。
いや、超えてますけどね。
まあ、十分超えてるけど。うん。まあ、スーパーマリオ2に匹敵するぐらいの感じかもしれないですけどね。うん、まあ、などなどね、ステージ構成やヒントなしの謎解きとかで、ゲーム全体に理不尽な要素がかなり多いわけですよ。
はい。
ただ、その、ゲームとしてその、強烈な個性。
うん。
があってですね、うん、そこがやっぱり非常に魅力的なわけですよね。
はい。
で、キャラクターの動きは、まあ、癖が強いとはいえですね、操作自体は、まあ、ジャンプと爆弾で攻撃という風に、シンプルなわけですね。
うん。
覚えることは少ないと。その上、その、やっぱこう、100面あるステージを探索して、クリアするアクションゲームというのは、当時は、やっぱり珍しかったんですね。
そうですよね。だから、うん、期待値はすごい高かった気がするんです、そうそうそう、このゲーム。
うん。
出る前は。
でもね、出た後も、やっぱりその、理不尽とはいえ、難しさと自由度のあるゲーム内容自体は、やっぱ一部のファンには非常に評価されてます。この難しさをやりごたえと受け取れる方にとっては非常に楽しいゲームのようでですね。まあ今で言うところのね、
うん、
ダークソウルとか、エルデンリングみたいなね、
はいはいはい、
感じに受け取られているファンの方もいると。
あ
いうことで、まあ私個人的には本当にクリアできる気しないんですが、
僕もしないな。
一部のファンには非常に愛されるタイトルになってるということで。
へ
ー。
その、さっきね、お話がすごくしっかりあるっていう時に、
うんうん、
まあ確かにって言ったんですけど、それ、あの、お話は実は知ってたわけじゃないんですけど、うん、
はい。
結構前だけど、でも2000年代だと思うんですけど、
うん。
だから小説出てるでしょ、アトランティスって。出てるんですよ。結構いいイラストの表紙だったから覚えてるんですけど。
なんでこんな後になって。
わからない。 だけど、ってことは、下地がしっかり、当時からしてたから作れたってことですよね。まあ、小説をね。
そうですね。
なんかね、出てて。こんなもん今出すんだって、当時。
すごいな、それはそれで。
広告を見て、思ったんですよね。実物を見てないんで、本当に出たのかわかんないですけど。
すごいな。まあでもそうなんでしょうね。やっぱり一部で愛されてるゲームなんですよ、やっぱりね。
うんうんうん、でも本当、アトランチスと、一騎って、三電子の、なんかこう、カラーを、こうみんなに植え付けちゃったゲームだと思うんですね。
確かにね。
うん、で、僕もそう思ってたから、三電子をちょっと軽視してたけど、大人になってからね、こうファミコンのレトロゲームとかいろいろ知っていくと、中期以降の三電子でめちゃくちゃクオリティの高いゲームいっぱい出してて、レトロゲームで、まあ、お高いゲーム、で、よく名前が上がる3つがあるんですけど、うち2つ三電子なんですよね。
へー、すごい。
うん、バトルフォーミュラとギミックがそうですから、だから初期の頃に一気とアトランチスで、こうなんか、わ、何これみたいな、でもネタ的に面白いみたいな感じができちゃったばっかりに、なんか、バカゲーメーカーみたいな空気があったんですけど、実はそんなことなくて。
時代が追いついたんじゃないですか。
まあまあ、その後、こう、ゲーム作りっていうものがこう、こなれていって、
そうですね。
うん。プログラム技術とかもすごい高くてっていうので、こう、花開いたんだと思うんですけど。
そうですね。プログラム技術自体は、もともと低くはなかったと思うんですけども。
うん。
やっぱこう、ゲーム作り自体がかなり独特なメーカーなイメージはありますよね。
そうですね。
うん。まあもしかしたらちょっとこう、アーケードゲームと考え方が似てたのかもしれないですね。うんうんうん、難しいというのは。
うん。
うん。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
ではそろそろエンディングなんですけども、
はい、
久々ですね、長谷川さんのレトロゲームプレイレポートの方、
はい、
メタルマックスが終わりまして、
はい、
新たなゲーム何しようかというところで終わってたと思うんですが、
はい、今回やっているのがですね、
うん、
ゴッドメディスン復刻版っていうのをやり始めています、
うんうんなんすか復刻版っていうのもついてるんですかタイトル。
タイトルには入ってないんですが、
うん、
復刻版が出てるようなゲームなんですが、ほうほうまあ、復刻版も十分もうレトロゲームなんですけどね。
ああ、うん、そういうこと、う
ん。はい。まあ僕は復刻版とは知らずに持ってたんですけど、
うん、うんうんうん。
口ぶり的にご存知なさそうですけど。
はい、知らないです。
知名度もどうなのか僕はわかりませんが、うん、1998年3月28日に、ゲームボーイで発売された、
ゲームボーイ
?RPG で、
うん、
メーカーコナミから出ています。で、僕が持ってる復刻版の方が、さっきの発売日だと思うんですけど、うん
はい、
それより前になんか出てたのかな出てたみたいで、4、5年前って、うんって聞いてるんですけど、もともとゲームボーイで出てたものが、
うん、
ストーリーをちょっと追加して、スーパーゲームボーイ対応でゲームボーイでまた出てるという。
あ、そうなんや。そういうこと。それが復刻版ってこと。
そうです。
うん。
うん、だから結構短期の間に復刻してて、
うん、
ゲームなんですけど、
うんうん、
まあ、すっごくオーソドックスなロープレイです。
うん、あーはーはーはー、
うん。ただ評価自体が高いので、
おーおーおー
まあ、ちょっとやってみようということで。うんうんう
んうん、なるほど。
はい。やってます。で、
はいはい、
お話はですね、
うん
まあ、都会からちょっと離れた国分町っていう町に住んでいる少年二人、少女一人の、あれ多分小学生だと思うんですけど、うん、グループがまあ主人公になっていくもので、その国分町っていうところでは最近こう UFO が目撃されたりっていうようなことがある中で、
う
ん、とあるゲーム会社に落雷があるんですね、
うん。
で、それをきっかけに、そのビルが燃えちゃうんですよ。うん、火災が起きちゃって、
はいはいはい、
作ってたソフトも、
うん
まあ、結局出なくなっちゃうし、
うん、
会社自体もなくなっちゃう。
うん、
ってことがあると。だからオープニングでなんか落雷みたいのが、アニメーションがあるんですけど、
はい、
多分そこを表していて、
うん
で、そんな感じでゲーム始めると、
うん、
まあ夏休みになった日から始まるのかな。
うん、
で、学校から出てきて、街の中をまず散策して、街の中そんな広くないので、
うん
まあ、全員に話を聞いていくと、
うん、
まあそのゲームのね、
うん、
燃えちゃった会社が作ってたゲームの、まあ、発売が、ファントムだったかな。 っていうゲームが、はい、まあ、結局なくなってしまったから、
うん、
予約してくれてたのでごめんねってショップの人に言われたりとかね、
うん、
まあそういうんでいろんな人と話していくと、その同年代の子はみんなファントムの話するんですよ、
はいはい、
だからまあすごいみんな欲しかったゲームがなくなって、うん、残念がっかりみたいな感じで、
うんうんうん、
で大人とかとも話して、まあ塾の先生とかいて、うん、まだ塾の時間じゃないよとかね、自分家行ったりとかいろいろやってて、
うん、
街の人全員に話を聞くと、
うん、
なんか強制イベントが始まるんですけど、
はい、
まあなんかあっちから林の中からものすごい音がしたぞみたいに確かなって、
うん、
その探索してる時はいけないんだけど、
うん、
木と木の間にスルッて入れるようになるんですよ、うん、そのイベントが始まってね。
あ、ほうほう。
で、まあそこを抜けていくと森の中に一軒家があって、
うん、
そこを覗くとですね、あの、うん、明らかにファンタジー世界の格好をした人と、もう明らかに魔王がいて、
うん、
戦ってるんですよ。
うん、
で、それをこう、まあ見守ってるというか、隠れて見てるとですね、
うんうん、
魔王によって勇者とその仲間二人、三人組が打ち倒されてしまうと。
うん、
で、魔王は、まだここに留まれないみたいなこと言うんだっけな。まあ、うん、こいつらのせいで、力を使っちゃったから、一旦戻ろうみたいな感じで、消えていくんですね、
うん。
で、まあ、倒れてる勇者たちに話しかけると、
うん、
自分らは、
うん、
まあ、ファントムから来たって言うんですよ。
はいはい。
まあ、要はゲームです。発売できなかったゲーム。
ああ、なるほど。
だから、落雷によって、うん、ゲームの世界が、
うん、
現実の世界に侵食してきてるっていう設定です。なる
ほ
ど。多分。
ほうほうほうほう。うん、
で、その魔王は、こちらの世界にも侵攻しようとしてるから。
うんうんうんうん、
君らが、こう、後を引き継いで、何とかしてくれないかみたいな。なんか勇者の資質みたいな玉みたいなのが出てくるんだったかな。
うんうんうん、
っていうのが、受け継がれるんですよ。自分ら三人組。
へ
ぇ、うん、だから、普通のゲームって、
うん、
まあ勇者がいて、まあ仲間だったら、ジョブを選ぶとか、
うんうん、
そもそものジョブの人を勇者が選ぶとかでパーティー決まるじゃないですか。
うんうん、
この3人は自動的にそこで決まっちゃうんですよ。
なるほど。
うん。
選ばれし者たちじゃないですか。
そうなんですよ。そう、うん、もうその元々の3人組が持ってたジョブをそのまま引き継いじゃうんで、
うんうんうんうん、
で、多分主人公らしき人、元々の設定だとナオトだったかな、
うん、
が勇者、
うん、
でもう一人の男の子が僧侶になって、もう一人の女の子が魔法使いになる、
うんうん、
っていう風になって、ファントムの世界の方にゲートっていうのを通って行くんですね、
うん、
で向こうの世界で多分魔王を倒すっていう話です、うん、なるほど、ほう
ほう、すごいなんかコロコロコミックみたいなお話ですね、
そうですね、うんうん、
ちょっとこう低年齢層向けみたいな設定ですけど、
そうですね、ゲームボーイだからやっぱりそういうところは意識
感じに
してるんだと思うんですよね、
うん
うん
う
ん、でやってみて思ったのは、まあとりあえずドットがすごくうまく打ってある、うん
ほ
う
ほ
ううん、特に敵とかはアニメーションしないけど、
うん、
ポージングとかすごくうまくかっこよくしていて、
うんうん、
でカラーじゃないんですよね、まだモノクロのゲームですけど、
うん、
雰囲気作りはいいですね、で、
うん、
なんかもう本当にすっごいオーソドックス、うん、まあ、いわゆるドラクエ式です。
あ、なるほど、
はい、
じゃあ自分のキャラは見えてなくて敵だけ見えてる、
はい、
でコマンド戦闘、
そうですそうです、
うん、
ただ顔ウィンドウで誰が今攻撃してて、うん、誰が食らってるかっていうのはちゃんとわかるという感じ
です、ね、じゃあもうゲーム的には何も問題なく遊べる感じですね、
はい、全く迷わない、
うんうんうん、
ゲームです。
独特のシステムとかあります？なんか。
ね、うん、そこまでじゃないですけど、
うん、
魔法がですね、回数制限制なんですよ。
う
ん、
あ、なるほど。
で、大きく3つのカテゴリーに分かれていて、攻撃系、
うん、
回復系、
うん、
補助系の3つにカテゴリーが分かれていて、
うんうん、
で、そのカテゴリーで回数が決定してるんですよ。
へぇ、
攻撃系で炎の魔法と氷の魔法があったとするじゃないですか、
うんうん、
でその両方共通合わせて5回までって決まった。
なるほどなるほど、
うん、
そういうことか。
あ、ここら辺はちょっと戦略性があるかなっていうところと、
うん、
魔法はですね、魔法使いしか覚えないんですが、
うん、
厳密に言うと他の2人も覚えます、うん、覚えるんだけど、
うん、
覚醒しないというか、本があってで、それを読ませると覚えられるんですけど、
うん、
魔法使いの女の子は自分で覚えていくんですよ、
うんうんうん、
だけど他の二人は覚えないから、
うん、
アイテムとしてボスとかが落としていった、
うん、
その魔法の書、
うん、
回復系の魔法の本を残り二人のどっちに読ませようかな、う
ん、あ、な なるほど。
一応回数は持ってるんですよ、二人とも。で、特徴的に、こっちのやつの方が動きが早いから、早く回復させたからこっちに覚えさせようとか、ね、いやいや、一番最後の、しんがりで唱えてもらって、次のターンの前に全員回復しとこうとか、
なるほど。
この辺は考え方が出るんじゃないかなと
思う。あ、面白いですね。
うん。まあ、他はすごくオーソドックス
ですね。じゃあもう全然遊び始めるには何も問題なさそうですね。
問題ないです。説明書なくても全然やれちゃう。
いいですね。
感じですね。
なら今回はもうだいぶサクサクと進みそうな感じですね。
はい。
うん。わかりました。じゃあいつもの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくてとても助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回は100の世界の物語と、
はい。
アトランティスの謎でした。
はい。
今回最後にね。
うん。
この前告知してましたオンラインイベントの方を先日行いまして、
はい、
まあ初めての試みではあったんですけども、まあとりあえずは何事もなく、
そうですね、問題なく終わりましたね。
はい、うまくいきましたけども、
はい、
ちょっとねディスコードを使ったということでディスコードの使い方に不安があるという方もいらっしゃったんですけども、
うん、
まあそんなに難しいねツールではないので、
はい、
入っていただけたら大丈夫かなと思うんで。あれですよね、その、思ってたよりたくさんの方、参加してもらえて、ね、
うんうん、
ちょっとびっくりしましたね。
僕、途中から曲出しをやってたから、まあ、確認できなかったんですけど、
はい、
一番多い時で30人ぐらいいました、
は
い、あれ。
そうですね、30人超えてましたね。
うん、
はい。まあ、だから、開始時間が8時というのでね、ちょっと早かったかなという気はしましたんでね。
うん、はい。
で、非常に私たち自身も楽しかったんですが、
うん、
参加した方にも楽しんでもらえたみたいでね。内容としてはポッドキャストではできないゲーム音楽の話をしようということで、
はい、
実際にねゲーム音楽を流しながらね、
うん、
みんなであこの曲いい曲だったなとかいう話をするという内容だったんですけども、
はい、
非常に面白かったです。
面白かったですね。
面白かったやっぱりこうみんな感じるところは一緒なんだなという感じのリアクションがありまして、まあ今回はステージ100超えたのとその2周年記念ということで行いましたけども、うん、
はい、
周年企画というわけではなくね、
うん、
それ以外でもなんか好きがあればやってもいいかなと思えるぐらいね、
そうですね、
まあお手軽ですし、
うんうんうん、
楽しいイベントだったなと。
我々としては、
うん、
その普段お便りいただいてますけど、
うん、
なんかよりこう触れ合えるって触れ合える、
そうですね、
うん、
直接コメントもらって、あとはね直接こう入ってもらってね、
うんうんうん、
話して
喋、
はい、ってもらうということもしてましたので、
そうですよね、そのリクエストくださった方の曲をかけながら
そうですね、
まあ、その思い出をちょっと聞いたりとかして、うんうん、普段僕らの声は聞いてもらってるけど、
うん、
相手側の声を聞くってないですから、
そうですね、
あれ面白いですよね。
リスナーさん同士ね、
うん、
皆さんレトロゲームが好きな人たちだと思いますので、
はい、
リスナーさん同士もつながってもらえるといいなと、
うん、そうですそうです、
思いましたね、はい、まあ、なので今後もちょっと引き続き、
はい、
タイミングを見てやっていきたいなと思いますので、
はい、
まあ、今回ちょっと参加できなかった方はですね申し訳ないんですが、まあ、次回ねまた時間をちょっと変えてみたりとかね、
あ、
曜日を変えてみたりというので試してみようかな。
まあ、夏の休みの期間とかだと、
うん、なるほど、
参加しやすいです
し、ゴールデンウィークとかどうですか、もう時期ですけど、
あまあそういう大型連休のタイミングとかだと ね、もうちょっと敷居が下がるかなと思いますけど ね、
はい、
なんかすごくゲーム詳しくないと来ちゃいけないのかっていうと、もう全然そんなことなくて、
全然関係ない、はい単にいろんな音楽かけながら、
はい、
これ面白かったら懐かしいなって言ってるだけなんで、
本当だけ
非常にハードルの低いイベントだと思います、
はい、気楽なもんです、
はい、なのでもしね次回またやる機会がありましたらぜひ参加していただけたらなと思います、
はい、
では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。